株式マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ピーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日はですね、オープニングからゲストにお越しいただいております岡三証券投資情報部長小川義則さんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
始まる前は大和さんにスズメバチの退治の仕方っていうのをね、聞いてたっていう。
今日オンラインサロンで買っている山のスズメの駆除に、スズメバチの駆除に行ってたんですけど、寒すぎていなくてただキャンプだけして朝7時に帰ってくるっていう。
なるほど、確実、はい、スケジュールですね、
はい、ね、忙しい、は
い。いや、このコメントも始まる前から皆さん待ってていただいて、はい、ラーメン屋かよって書いてありますけど、
ラーメン屋さんしてますね今日ね。
12人ぐらい並んでるラーメン屋ってすげえな。
確かに今日小川さんがゲストだから開店待ちも当たり前っていう、ね、
そうそう、いや、もうありがとうございます
僕はもうペイペイなんで外で麺揚げの練習してましたけど、ね、
あれ結構ねコツがいるんですけどね。
そうそう、吉村屋の修行の話みたいな。
さあ今日も皆さんからのコメント大募集です、番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube のコメント、またあの番組ウェブサイトのメール送信ボタンからも お寄せいただけますので、ぜひどしどしご応募ください。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また今日小川さんに資料をお持ちいただいておりますので、はい、番組ウェブサイトにアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを岡三オンライン証券提供の資料を見ながら振り返っていきたいと思います。日経平均株価ですが、今週末の終値 28,804円85銭ということで、週間で見ますと先週末に比べて263円78銭の下落ですね、まあ、およそ 1% 程度の下落というふうになりました。
まあ、前週までの上昇が結構急だったので、まあ、29,500円が見えるところまで来てたんですけど、まあ、一旦はまあ利益確定が出ちゃったなという形ですかね。まあ、背景は、まあ、その29,500円が見えてきた時っていうのは、やっぱり、米国の業績がすごく序盤良くて、まあ、その後ですね、ちょっとんっていうのがパラパラ出てきまして、まあ、金融業は良くて他いまいちなんじゃないかみたいな形にちょっとなってきましてですね、まあ、若干この、収益決算への不安、まあでもハイテクは良かったんですけど、良かったのも多かったし、まあ、アップルなどもこれからの新製品がまあ出るのでボトムなんじゃないっていう話もあったし、あとまあ、ハイテク株のガイダンスですよね、まあ、それが一応、まあ、ちょっとピークアウト感があるのかなと、まあ、現状の業績はいいんですけど、まあ、ピークアウト感が見えたかなというところで、まあ、利益確定よりが殺到している状況になっていて、まあ、加えて、まあ、その恒大問題ですね、まあ、社債の償還が、ちゃんと行われるのであろうかというところの懸念とかもありまして、なんか昨日の夜は結構あれっていうぐらい先物が下がってしまいましてですね、今日は大丈夫かというところから始まったんですけど、まあ、あの週末はちゃんと、まあ、引けにかけて持ち直してくれたなというところで今週は終了となってますが、まあでも来週に向けての展開ですよね。まあまた決算が米国まだまだ本格化してきますので、うん、まあ日本も来週の半ばぐらいかな、はまあパラパラ出てきますので、まあその辺を見ながらというのも業績見合いの相場に現状なるかなというのが来週の動きなんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、
セクター別で見てみると、はい、今週はどんな特徴がありますか。
そうですね。まあここも、まあ資源株、まあを含めてですね、うん、乱高下っていう方が正しいのかな、なんか日替わりで、まあ、ずっと上がってるというよりは、まああの昨日 日強かったのが今日ものすごい売られましたみたいなのが繰り返されていて、なかなか、セクターとしての大きな動きっていうのがその値上がりの方はあんまり出なかったなという形になっているんですが、まあ、値下がりの方を見ていただくとディフェンシブが売られているんですね。今週、まあ、日経平均が下落したのにですね、まあ、ディフェンシブが売られるっていうのはちょっとよくわからん相場だよねと。であとディフェンシブの場合はこの食品とかも含めてなんですけど、やはりまあ円安がマイナスに働くセクターではあるというのも一つポイントになって、まあ、サービス業もある意味まあそこの部分若干もあるし、まあ食料品なんかも結構輸入に頼っている部分もありますから、まあ、価格転嫁が難しい業種の一つなので、まあここはまあマイナスになっている上位にいるというのはまあ普通かなとは思いますというところですかね。
小川さんは今週のこのマーケットを振り返って印象としてはどんな印象を持ちですか？
そうですね、まあ、アメリカの、ね、さっき決算の話がありましたけど、うん、はいはい、まあ、まさに多分そこかなと、で特に今晩もちょっとね大丈夫かなと思うところもあって、うん、
はいはい、
あの時間外だとインテル下がってるみたいなね、
入ってるんじゃなくてね下がってるっていう、
あとあのスナップってね、あの動画とか、うん、はい、アプリありますけど、うん、あれが結構なんか個人的には根深いかなと思ってて、うん、そのアップル iPhone のね、うん、広告のまあ、スキームのこう 変更で、うん、まあ、結構広告のビジネスがどうやら結構アメリカ厳しそうだな、
うん、
Facebook とか、Twitter もねちょっと今時間外でつれやすしてるんですけど、うん、ちょっとこれから来週月曜日なんかは Facebook の決算もあったりして、
うん、
この辺はいやさっきお話にあった、まあ、ハイテクテックのところはちょっと来週も要注意かなという感じはしますね、うんうん、
日本株もまあ影響を受けるのではないかというところ
ですかね。うん、そうですね、まあ、日本もね決算出てきますけどね、うん、はい、
ではそういった状況の中個別も見ていきたいと思うんですが、まず、今週取り上げるのが東証一部上昇の29位に入りました1518三井松島ホールディングスですね。こちら週間で 7.6% の上昇となっています。
はい、こちらはですね、まあ、石炭の商社を中心として、まあ、繊維やってたりとか、あと名工商会あのシュレッダーの、会社を持ってたり、まあ、多角的に経営している会社なんですけど、まあ、あの足元その石炭需要というのは結構回りまして、まあ、商社ですので、石炭を使うですね、まあ、電力会社とか、まあ、鉄鋼会社は、まあ、ある程度あるかなと、まあ、自分のところでその、まあ、コークス作んないと結局鉄鋼会社意味ないので、まあ、その部分、がありますということで、まあ、ある程度その業績が、まあ、上がるんじゃないかなとか、あとはもともとの PR が低い業種ですので、あの万年割安株ですから、まあ、ここの部分が、ちょっと良くなるんじゃないかということで最近上がってきたんですけど、まあ、あの大株主というか、まあまあ、大量報告書にですね、まあ、井村さんの、ね、名前が載ってたりして
結構見てみて
あの PTS で、ね、動いていたというのが、まあ、ありまして、まあ、注目株だったんですけど、はい、っていう、まあ、流れがあったので紹介してみましたということですね。はい、
1518三井松島ホールディングス今日だけで 8% を超える上昇となりました。うん、終わり値は1599円となっています。そしてもう一銘柄今週見ていきたいんですが、ビーコミさんが今週の動きで気になった銘柄ということで、1435ですね。はい、こちらのロボットホーム、はい、東証一部の銘柄なんですけれども、昨日までは上昇のランキングに入ってたんですよね。
これ木曜日に銘柄出すんですけど、はい、まあ、昨日の段階では入っていたというところでして、これはまあロボットホームって何というと昔の建てるなんですね。はい、で、あ、建てるかと思ってる人がいるんですけど、うん、これはですね、まあ、そのもともとその、まあ、家をですね、家っていうか、まあ、賃貸住宅をですね、まあ、建てる、まあ、その AI を使って、それを募集したりとか、どっちかっていうとこのフローのビジネスをねしていて、まあ、ちょっとそれをやりすぎたというか、まあ、行き過ぎた部分もあり、まあ、ちょっと不祥事問題が出てきたんですけど、それからですね、会社の内容が、まあ、赤字ずっと出していたんですけど、ストックの会社に変わったんですよ。これ皆さん大好きな SARS ですね。この、まあ、賃貸管理とかのね、その管理のシステムを、まあ、販売する会社に変貌したと、 ということで2四半期ぐらい前からもう黒字が見えてるんですよね、この会社は。なので、SARS で黒字でってなるとそのまま積み上がるしかないの で、うん、で昔みたいなフローの商売はもうほとんどやってないので、だからこれって多分個人投資家が好きな銘柄の一つだろうと思っていて、まあ、毎回の決算も注目したいと思うし、まあ、一応2四半期くらい黒字がまあ見えているので、多分皆さんの信頼ってそろそろ回復してくる頃なのかなと思って、本当かと思ってる人もいるんですけど、でも中見るとあこれもSARSで積み上がりだからもうこれずっと黒だよねっていうのも見えてるんですけど、
そんなにするりとその事業の変換というか、はい、できるものなんですかね、うん、
これね面白いよ、あの業績をですね追っかけてみると、あの売上高が激減してるんですよ。かなりの売上高の激減があって、まあ、2018年の12月期が、まあ、だいたい売上高800億円ぐらいあったんですけど、2021年12月期の予想が45億円なんですよ。でも、利益の方はもう一応黒点予想になってるんで、ここの部分はもう完全に会社が変わりましたねと。
だから名前変えたんですか。
まあまあ、それもあるかもしれないですね。立てなくなったっていう。そう。なので、その辺でまた出直りというのは結構ストーリーとして面白いんじゃないかなと思ってますし、まあもう黒点し、2四半期黒点してるんで、もう今期あと半分なんで、今度第3四半期の決算が出て、まあこう黒で、もう一つ黒でってなると、まあ結局トータルでもまあ必ず黒になりますから、まあそうすると、ああ、これって出直りだよねっていうような見直しは、まああり得るんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。だからまあ、長々この銘柄ってちょっと見てみると案外面白いかもしれないし、この積み上がりの評価っていうのは多分どこかで出てくるんじゃないかなと思ってますけどね。
1435ロボットホームですが、今週末278円で終えています。では続いてで、B コミさんの銘柄見ていきましょうか。はいはい、
そうですね。
過去の振り返り
にしましょうか。はい。これちょうどね、値上がり率ランキングにも出てたんですけど、6058のベクトルですね。
はい、6058のベクトルですが、紹介したのが7月30日ということで、その時の割値1033円でした。今週末は1269円で終えています。
こちらですね、まあ、ネット媒体主体の PR 会社という形でして、まあ、結構な、子会社というか、まあ、投資を、まあ上場前にしたりとか、まあ、株主であったりもそのまま上場して株主であったりするんですけど、業績が非常に、ね、回復してきました。で足元決算が出たんですけど、まあ、通期の業績予想を40億から48億円に上方修正していたり、まあ、中身は、新規事業投資が好調だったということと、まあ、広告宣伝費を抑制したり、あとは増配ですね、まあ、この辺がまあ出たので株価が、上がったというところですね。まあ、この、ご紹介した時にはですね1033円だったんですけど、こちらまあそうですね、まあ、ある程度安いところで紹介できたかなと思いますし、まあ、見どころとしては分かりやすいところではタクシーサイネージなんだろうなと。これはもう本当に、面白いというか、まあ、非常に皆さん目にするところだと思うし、やっぱりタクシー乗る人ってある程度の決定権者、ですので、その人たちが、タクシー広告を見ることで認識すると。なので結構なお金が取れるし、あと新興の会社は、上場前の会社っていうのは、ある程度その増資をバンバンするんですね。でそこで売上をバーって伸ばして、でそれで株価も高くしてっていうようなのが、まあ、投資した人は、望んでるので、だからその潤沢なお金をこのタクシーサイネージにドカンって IT 系中心に突っ込むんですよ。なので、実際上場してない会社があれに出ていて気づいたら上場してましたっていうのは結構あるというのがあるので、これを見てるとですね IPO とか、あとどういう業界が勢いがあるのかなとか、いうのが分かるというのでチェックしてみるといいと思います。
6058ベクトルですが、今週末1269円で超えています。今週は高いところで、1330円まで上昇する場面がありました。では続きまして、ビコミさんの銘柄今週見ていきましょうか。
はい、いきますか。はい、今週はですね、まあ、ちょっと硬いところで7752のリコを持ってきました。
7752リコ、はい、水準は1129円となっています、
こちらはまあ事務機で、国内首位ということで、まあ、コピー機とかね、そういうものなんですけど、コロナで大丈夫かって思ってる人が結構いるとは思うんですけど、意外とね、これ、底堅いんですよね。これ、YouTube 見られる方、チャット見ていただける方、見ていただければいいんですけど、最近の下げ全部無視してずっと横ばってるんですよ。
はい、確かに。
ということは、誰も期待してないよねっていうのもあるんですけど、一つ、構造改革をしてますので、これちょっと、コストがね、だいぶ軽くなってる部分があるのかなと思うんですよ。なので、ここの部分をですね、評価すると、案外、業績が出やすい体質になってるのかなと。2021年3月期は、そうですね、営業利益ベースで、450億円ぐらいの赤字、最終利益ベースでも、327億円ぐらいの赤字が出てますので、ここでもある程度生み出しというか、構造改革をしたので、黒字が出やすいような形になってます。直近4、6月期は一応黒点という形になってますので、意外とみんなダメだと思いながらなんとかなってるし、テレワーク云々あるけど、ある程度ですね、業績っていうのは確保できるんじゃないかなというところで、見直し銘柄としては今後面白いことに業績復活となるかもしれないなということで、ちょっと大きめな銘柄ではあるんですけど、はい、注目してみたいなと思いましたというところですかね。
7752リコーですが、今週末1129円で終えています。この後はゲストの小川さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券、岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
ファミチキマーケット情報局。
ここからは岡三証券投資情報部長小川義則さんにお話を伺ってまいります。早速持ってきていただいた資料の内容に入っていきたいと思うんですが、
はい、
今回注目されたのは、これから徐々に出てくる決算、業績、ね、ということですね。
決算のタイミングで、今ちょうどこう株価水準的にも冒頭今週のマーケットの振り返りありましたけど、なんていうんですかね、良くも悪くもちょうどいいぐらいの株価位置というか、あんまり高いところで株価が推移しているときに決算だと、今のアメリカみたいに業績良くても、ちょっとリグわれちゃうよねとか、そういう形になるんですけど、そういう意味ではちょうどいい頃合いなのかなという感じもしていて、今回の決算は素直にいい業績のものが素直に買われてという流れになりそうな雰囲気なので、ちょっと今回はその決算のこう見方、考え方をちょっとご紹介できればなと思います、
はい。では早速見てまいりましょう。決算の見方、考え方ということなんですが、これまでとはちょっと何か注目点が違うということなんでしょうか。
そうですね、もちろん皆さん多分利益がどれぐらい伸びてるのかとか、配当がどうとか、多分もちろんそこがね注目だと思うんですけど、一方で今回のその一つのキーワードっていうんですかね、企業のそのインフレ体制というか、かなり原材料が上がってきていて、これから人件費もどうやら上がりそうだと。でアメリカもそうですけど、そこがなんかこうなんていうんですかね、吸収できてる会社と吸収できない会社、結構そこで差が出てきちゃってるのかなというところもあってですね、実際はそこが注目点になるんですけど、その上でちょっと注目していただきたいのが一つ目の、スライドということですね。でトップライン、売上が鍵というふうに書いたんですけども、これ、ちょっと少しグラフ見づらいんですけど、東証一部に上場している企業のうち、金融を除くですね、3月決算企業の売上を四半期ベースでですね、ちょっとこうやって並べてみます。 で、この直近の第一四半期なんですけど、前年の同じ時と比べると 22% 伸びてますと。で、まあ当然、前の時はコロナでしたから、まあ 22% 伸びてるんですけど、これ結構実はですね、売上がしっかり伸びてるっていうのが今回重要ですということで、結局いろいろこうコストが上がっても、いや、そもそもの本業の売上が伸びてれば、多少のコストアップも十分吸収できるんじゃないかなと。いうところですね。アメリカの決算なんか見てても、例えば皆さんご存知かもしれないですけど、ペプシコっていうね、はい、会社、飲料の会社ですよね、うん、ペプシコも人件費とかコストは上がってる、サプライチェーンも混乱してコストは上がってるんだけど、一方でトップラインが好調、売上が好調なので、その分をですね十分吸収して、そして、まあ利益が伸ばしているというような形で、うん、まあ、結構ですね、今回はこのトップライン、売上がそもそも伸びてるのか伸びてないのかというところが結構重要かなというふうに思ってますね。
稼ぐ力みたいなところになってくるってことですか？
うんうん、そうですね、まあ、ここ数年稼ぐ力ってことで言うと、企業はかなりこうコスト固定費を、ね、まあ、減らしたりとか、まあ、結果的にコロナで出張費が減ったりとか、まあ、費用自体は減らしてきてるんですけど、でもいくら費用を減らしててもやっぱり本業が、ね、伸びてないことには利益をこうひねり出してるみたいな形になってしまうので、そういう意味では、まあ、皆さんの注目、もちろん利益の水準というところはもちろん注目なんですけど、ちょっとその売上も、ね、合わせて確認してほしいなということですね。
まあ、トヨタとかはね、車の値上げがトップラインの伸びにつながってますからね。
おっしゃるように値上げってかなり、ね、重要で、まあ、日本の企業なかなか、
はい、なかなかね、できない、部品、ね、部品メーカーが多いからできないんですよ。
そうなんですね、まあ、ただそれでもね、結構強気にいい値上げしてる会社とかは、うん、まあ、やっぱり評価されるでしょうからね。
では具体的に見ていきたいと思います。トップラインの伸びでコスト増をカバーしたというところで、いくつか
挙
げていただいてますね。
ちょっと、こちらのグラフ、図表ですね。でこっち少し企業の数多いんですけど、これは真ん中に黄色いハイライトがあるんですけども、この黄色いハイライトは今期の予想の売上高と、それから、2つ2期前、この表ですと一番左ですね、要はコロナの前と今期を比べてみたときに、売上がちゃんと伸びてるかどうかというのをですね比較してます。当然コロナで21年3月期は、まあ、いろんな会社の売上が落ち込んだわけですけど、今期そこからまあ大きく回復していく、そういった中で、コロナ前の水準をちゃんとこう上回るような、本業が、まあ、トップラインが伸びてるかということで、この黄色いところですね。例えば一番上の東京エレクトロンはコロナ前と比べても売上がこれ6割近く伸びてるということで、まあ、やっぱりこう足元半導体製造装置強いですけれども、かなりね、このあたりは、まあ、言わずもがなという感じですが、伸びてるということですよね。
大型の株で見ると顔を出しているのは半導体関連というのがやっぱ目立つような印象ではありますね。
そうですね、まあ、エレクトロンもそうですし、うん、アドバンテストとか、うん、まあ、先日決算もありましたけどもね、6146のディスコとか、うん、あと、まあ、機械のところですね、6273の SMC とか、うん、まあ、あとちょっと下から2番目なんですけど、ダイキン、6367ですね、はい、でダイキンっていうと多分皆さんやっぱりエアコンの販売っていうところで、まあ、皆さんねご承知の通りだと思うんですけど、まあ、きっとこれからも新興国とか、中国とか、しっかりエアコンが伸びていくというところと、あとこれあんまり知られてないんですけど、ダイキンは意外にその脱炭素の技術をですね、まあ、空気で、こう強い会社なんですけど、その技術を持ってて、まあ、すぐにっていうわけじゃないんですけど、今皆さんご存知かもしれないですけど、空気中から二酸化炭素をこう除去するというか、空気中の二酸化炭素を、こう回収するような技術で、今これ結構海外とかでもですね、イーロン・マスクとかすごくこう注目してる技術なんですけども、そういったところの分野とかでもこれから期待できるんじゃないかなというふうに思っていて、ダイキン、まあ、売上がもちろん好調でエアコンも伸びてるんですけど、はい、そういったこう脱炭素というテーマ性もちょっと面白いかなというふうに思ってますね。
6367ダイキンですが、今週末の水準 25,580 円となっています、 もう一つトップラインの伸びでコスト増をカバーということで資料をお持ちいただいています。
そうですね、はい、まあ、同じくこれは先ほどの条件で、先ほどは時価総額が1兆円をこう超えるような、うん、まあ、いわゆる超大型株でしたけども、うん、次のスライドは逆に時価総額がもう少し小さめの会社で、うん、同じような条件でこういう会社がありますということですよね、うん、まあ、ここも一番上の6967新興電工をですね、まあ、半導体の関連株ということで、まあ、ここも結構やっぱり半導体絡みのところが多いんですよね。でそれ以外も、まあ、いろいろこうあるんですけど、
先ほどよりはなんかちょっとバラエティに富んでるというか、ね、はいはい、分野がちょっと ね変わってきたような印象ですけど、
ロボットとか半導体製造装置に寄ってましたからね。
そうですね、はい、うん、上から3番目、うん、宝バイオね、これもご存知の方多いんじゃないかと思いますけど、うんうんうん、ちょうど先日、上期の業績を情報修正してましたけども、まあ、今この会社も試薬ですよね、はい、まあ、研究開発で使われる試薬なんかが、まあ、伸びてるというところとか、あと先ほどベクトルってね銘柄紹介ありましたけども、はい、上から4番目 IR ジャパン6035ですね。やっぱりここ数年は企業の IR とか PR とか、うん、まあ、そういう活動がかなり、まあ、活発ですから、うん、そういった意味ではこういったね IR ジャパンのような会社とか、うん、あと、まあ、デジタルアーツ2326ですね。これはセキュリティの会社ですけども、はい、最近国内はギガスクールと、ね、はいはい、言われましたけども、うちの娘も最近小学校からiPad を、はい、もらってきてというか借りてきて、うん、で家で iPad なんか使ってますけど、うんうん、やっぱりその中で重要なのがやっぱセキュリティということですよね。結構今アメリカ株見てもセキュリティの会社がすごく強いんですよ。
あ、そうですね、ね、
関連銘柄いろいろこうありますけども、うん、はい、やっぱりグローバルで見てもこのセキュリティっていうところは、まあ、日本そんなに大きい会社はないんですけど、うん、ちょっと小型でも注目しておくべきというところのテーマですよね。
ね、カプコンとかも出てきてますけれども、は
い、うん、そうですね、今ゲームのところも巣ごもりというねところももちろんありますけども、うん、やっぱりここ数年はスマホとのゲームがかなりこう、うん、まあ、好調で、かつスマホのゲームって結構利益率がねいいので、うん、そこのあたりも、うん、好調の一つの要因ということになってますよね、うんうん、
はい、ここまで今期はちょっとと違う業績の見方をしていこうということで、注目すべきは売上高トップラインだというお話をいただきました。コロナ前と比較することが重要ということですね。
そうですね、さすがに前期はコロナで一旦落ち込んでますけど、うん、まあ、そこを乗り越えてということですよね、はい
はい、小川さんにはこの後の延長配信もお付き合いいただきますということで、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さあ、大和さん、今日小川さんの話聞いて気になったところどんなところですか？
なんかこう広告とか企業がお金使ってるみたいな話言われてたんですけど、最近会った社長さんも結構国からそういうお金が出てて、広告費にまだ使うお金が残ってるんだっていう話聞いたんで、今後もまだあるんじゃないかなっていうちょっと思いましたね。
人手が出るから外のね普通の広告とかも出せますもんね、
う
ん、
はい、ああ、そうですね、これからね、はい、緊急事態宣言明けてということですよね。
あとは食品のチラシとかね、スーパーのチラシも復活しつつあるというところです。あ、
なかなか新しい動きというか復活の兆しがいろいろ見えてきてるということですよね、ということでラジオタイムそろそろおしまいが近づいてまいりました。出演者へのご質問や投資に関するお悩み、そして銘柄診断してほしいなど、番組ウェブサイト右側の番組あてメール送信フォーム、もしくは YouTube のコメント欄からお寄せください。今日もたくさんコメントいただいております。お外寒いからか結構ね皆さん活発にコメントを寄せいただいておりますけれども、はい、
延長戦もお楽しみください、
はい、引き続きお付き合いください。ラジオタイム、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和和孝さん、そして小川芳則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。